仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌13番の1節から3節までを着席のまま賛美します。ご一緒に捧げます。主の祈りは座席の前のプレートにありますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書10章の7節から10節まで、新約聖書の186ページです。お読みします。イエスはまた言われた。はっきり言っておく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は 門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするためにほかならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。お祈りします。天にまします我らの主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を褒めたたえます。立春も過ぎ、大地は早春を迎える準備をしています。あなたの創造の御業を賛美いたします。主イエス様の復活の朝、その喜びを共にするために私たちを御堂に招いてくださいましたことを恐れ多く思いつつ感謝いたします。私たちはイエス様がいなければ到底あなたの御前に立つことのできないものであることを知っています。罪を罪とも分かっていないものであります。どうぞあなたの恵みの光の中で私たちが日ごとに犯す罪を、それは罪だと正しく気づかせ、その罪を憎み真実の悔い改めへと導いてくださいますようお願いします。御子イエス・キリストは十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと私たちのために取り出してくださいました。最初の殉教者ステファノもそう祈りました。この取りなしの祈りを私たちも受け継いでいきます。あなたに作られ愛されていながら、あなたから遠く離れた者たちがどうぞ身元に立ち返りますように。彼らは日々の糧を得るためにあまりにも忙しいのかもしれません。身元に立ち返るためのあらゆる障害をどうぞ取り除いてください。そして教会が慰めに満ちた教会として歩んでいけますようお守りください。世界のあらゆる分野における責任者たちが不正を正し平和を作り出すことができますように、己の利益や我が国の国益だけを考えるのではなく、神様の喜び、世界の平和や子どもたちの未来を考えて働くことができますよう導いてください。どうぞ彼らにあなたの心をお示しください。ウクライナでの残虐行為が一刻も早くやみますように、ロシアの指導者とロシア正教会に正しい理性と真実な信仰と撤退する勇気を与えてください。世界の各地で不条理な苦しみに遭っている一人一人をどうぞあなたが傍らにいて励まし、苦しみからの解放と生きる希望とを与えてくださいますように。また私たちが傍観者としてでなく隣人としてなすべきことをすることができますように、今日あなたの御言葉を取り継いでくださいます大沢牧師をどうぞ守り支えて豊かに語らせてください。聞く者もあなたの御言葉として正しく受け止めることができますよう心を整えてください。水木牧師の順調な回復を感謝いたします。完全に回復するまで急がず慌てずゆっくり過ごすことができますようにどうぞお守りください。今 ここに集えなかった兄弟姉妹、長く病床にある兄弟姉妹、世界の各地にいる兄弟姉妹の身にも、あなたの豊かな祝福がその場でありますように。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。一信条を告白します。一信条は、そうですね、今日は主の祈りの裏にあります日本キリスト教団信仰告白を告白します。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりとなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に一信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢より来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
以前、輪島教会の牧師であり、また富山二番町教会の牧師でもあった、今は逗子教会の牧師であられる小宮山先生をご存知の方も、少なくないだろうと思います。私の家族は実は現在その教会所属ですので、個人的に親しみを感じている先生ですけれども、北陸で過ごされた経験がきっかけとなり、浄土宗浄土真宗から学ぼうという姿勢を小宮山先生がお持ちになっていると伺ったことがあります。浄土真宗の他力本願、絶対他力の信仰を学んで、プロテスタント教会も徹底的に恵みのみの、この宗教改革の信仰を学び直そうと、 我々プロテスタントっていうのは道徳宗教じゃないんだと、絶対他力の信仰なんだと、この信仰を学び直そうということだと、そういう思いをお持ちになっていらっしゃいます。でこの浄土宗、浄土真宗、法然親鸞とルタープロテスタントの信仰がかなり似ているっていうことは、実はこれはかなり以前から指摘されてきたことであります。悪人こそが阿弥陀仏の本願によって救われるという他力本願の信仰は、行いではなくキリストの十字架の恵みによって罪人が救われるという、まあ、我々プロテスタントの信仰と相通じるものがある。20世紀最大の神学者と呼ばれていますカール・バルトという人も、当時の宗教学者たちの論文によってこのことを知らされ、その主張、教会教義学の中で浄土宗、浄土真宗のことをなんと日本的プロテスタント主義とさえ呼びました。またその後も北陸出身の哲学者西田喜多郎の紹介によって、バルトの元への留学を勧められました滝沢克美という人によって、この驚くべき類似は意識され、並行されながら、まあ、研究が続けられました。で実はまあこれ20世紀のことなんですけれども、実は20世紀にとどまらないですね。さらに遡って言えば、実はすでに16世紀のカトリック教会による日本への布教の際に、フランシスコ・ザビエルが浄土宗、浄土真宗の中にプロテスタント信仰への類似を見て取りまして、福音が日本人に受容されるときに、まあプロテスタント的に受け取られてしまうことがないようにと警戒していたという話さえあると、そういう古い歴史を持つ、まあ、その類似の発見なんですね。これらのことは知られているようでいて、案外はっきりと我々が認識していないところがあるかもしれませんけれども、まあ、それなんで小宮山先生がそこからもう一度我々も学び直そうじゃないかということは、まあ、その通りであると私も思いますけれども、この驚くべき一致にもかかわらず、すでにバルトという人が徹底的にそのことを踏まえつつ強調していたことがあります。両者には実に乗り越えることのできない大きな違いがあり、決して一つになることはないんだ、滝沢との対話においても言い続けたことがあります。それはイエス・キリストのお名前であります。イエス・キリストというお名前の固有名詞であることを非常に大切にしたし、これが決定的に重要であると言いました。イエス・キリストというこのお名前は阿弥陀仏と取り替えることも可能な単なる記号じゃないんだ。私たちキリスト教会の信じる罪の許し、滅びからの救いが単に人間一般の運命に対する世界観的な救いを語ろうとするものではなくて、この私の救い、他の誰でもない、歴史上後にも先にもたった一人しか存在しないこの私、固有名詞を持つこの私の救いであるのと同じように、イエス・キリストというお名前は取り替え可能な記号ではないのだというのです。私たちの救い主には独自の匂いがあります。この方だけの声音があります。この方だけの目の色があり、鼻の高さがあり、髪質があり、声の高さが終わりになるのであります。つまり私たち一人一人が人間一般ではないように、このお方も救い主一般、神一般ではないということであります。そうでなければ私たちがこのお方と出会うことは不可能であります。そうでなければ私たちがこの方から救われることができないはずであります。 なぜならば、このイエス・キリストというお方がくださる救いとは、まさにこのお方と出会うこと、このお方をこの私の友として得ること、このお方を私を決して見捨てないお方として得ること、このお方を私の兄弟として生涯にわたるお付き合いを始めることだからです。以前にもご紹介したことがあります。イエス・キリストの命も知らなかった、そういうところで育った古い古い日本人、ちょんまげを言ったお侍さんであった、江戸から明治時代の日本人が作った旧賛美歌356番にこういう歌詞があるんです。我が君イエスよ、君いまさずば、我は登らじ天津御国に、いかに楽しき住まいありとも。私の王であるイエス様、あなたがいないならば私は登りません、天の御国に行きません。そこがどんなに楽しいところであったとしても、私はその天に登りません、あなたがいないならば。天国に行けるから神様を信じるんじゃありません。楽しい天国での永遠の命を約束してもらえたからイエス様に従っていくんじゃありません。我が君イエス・キリストが、あなたは私のものだと、その眼差しでこの私の目をじっと見て、そうおっしゃってくださったから、天国の約束ではなく永遠の命の価値が魅力的であったからでなく、その声に、この方のその声にどうしようもなく捕らえられてしまったから、このお方にお従いするだけであります。つまり出会ってしまったのであります。私の羊飼いに出会ってしまったということです。その声を聞いてしまったんです。その声とは、私の、私だけの名前を、後にも先にもない私自身の名を呼んでくださる、その独特の声を聞いてしまった、オンリーワンの私の主人の声として聞いてしまったということであります。その声だけが私を本当に突き動かせるのであります。本当に突き動かすのです。救い主一般ではありません。私の名前を呼ぶことのない、私の目を見ること、見てくれることのない救い主一般のために、我々は天国を諦めることはできません。こんな歌は決して歌うことができません。このお方の出会い、このお方がこの私の目を見ていてくださること、名を呼んでくださること、手を取ってくださること、私の味方でいてくださること、私の兄弟となってくださったこと、これが救いだからです。そしてここに我々の信仰の履いた精と言われなければならないものがあります。バルトが指摘する前から、最初のプロテスタントの日本人キリスト者たちがすでに知っていたことであります。この賛美歌の作者だけではありません。私たちの教会にも親しい上村正久という日本のプロテスタント教会の初代に属する牧師もまた、国家の商人という文章を書きまして、その法然の信仰に敬意を表しつつ、しかしそこには主イエス・キリストの人格、つまりその固有名詞が欠けていると、それが決定的な違いであるんだということに気づいておりました。そしてその名が欠けるならば、それは自分の命を欠けるに値するものではないと。 この人もまたそう考えたのであります。イエス・キリスト、このお方だけが私たちの命の門なのだ。もう少し際立った言い方をいたしますと、他の誰かにとってということは一旦置きまして、この私にとってイエス・キリストだけが命の門だ。これが私たちが救い主に出会うということであります。長い長い間教会は誤解されてきました。いいえ、教会自身が誤解してしまっていたかもしれません。信じた私が救われるというのは、裏返して言えば信じない者は救われないということとセットだと誤解してきてしまったかもしれない。あるいはどんなに言い方を変えたところで、信じた者への報酬としてイエス・キリストの救いに預かれると思い込んできてしまったかもしれない。もしかしたらまだそんな風に理解しているキリスト者は多いかもしれませんけれども、それは誤りです。キリストの救いを根本的に誤解していることだと私には思われます。なぜならば、キリストの救いとは、このお方を信頼している、このお方を信頼することができる、そういう人間関係をこのお方と始めているということだからです。もう少し言い換えます。救いという言葉をあまり宗教的な言葉遣いに押し込めませんで、まずは当たり前の日常生活の中の言葉として捉え直してみればよいのです。私たちがとんでもない誤解の中に入れられるとき、救われると思うのは、そのひどい誤解の中にあっても、どんな時も私のことを分かってくれる家族の顔、友の顔を思い起こすことができることではないでしょうか。あの人だけは味方になってくれる、あいつだけは支え続けてくれる、私たちが厳しい病の中に入れられるとき、きっとあの人はどんなことがあっても私の手となってくれる、足となってくれる、そう思える人の顔が浮かぶということが救いなのではないでしょうか。もちろんそのひどい誤解が解けること、病が癒えることも救いと言えます。けれども、絶望に落ちそうになっている私を見捨てず、その人生のどん底にあっても私のことを捨てない、傍らにあり続けてくれる家族を見つけること、友を見つけること、仲間を見つけることが許されること、一体全体どっちがより尊い救い、そしてその傍らにいてくれるということが本当の救い主と言える存在なのではないでしょうか。そう問われるならば、それは時と場合によるんだ。得ることの許されたその味方との絆の深さ、つながりの深さによると、私たちは答えるかもしれません。このイエス・キリストという味方、この方を友と得ること、その心強さ、かけがえのなさというのは、一人のお侍であった古い古い日本人の表現によれば、この方との出会いは楽しい天国の住まいが与えられることにはるかに勝るものであったのであります。で、この時、この救い主を得た者にあって、 この方との出会いが救いだと実感している者にとってこそ、この救い主の名前は意味があるものであります。この救い主の名前が余計なものになることはありません。いや、むしろ名前がなければ困るのです。その救い主に名前がある、顔がある、匂いがあるということが本当にかけがえのないことなのであります。つまり主イエスキリストこそが命の門であるとは、顔と顔とを合わせた出会いをこの方が求めてくださったんだ。私たちとその眼差しを合わせるために天から下られ人となってくださったんだ。私たちのこの手で触れることのできる体を備えてくださった。イエス・キリスト、このお方とは私たちは顔と顔とを合わせながら方の声を聞くことが許されているのであります。この方と目が合わないままでは、私たちはこの方の救いを知ることも考えることもできないのであります。もしもこの主イエスの眼差しを失うならば、主イエスの声の響きを失うならば、その方の言葉というものはもしかしたら時に喜ばしい知らせではなくて、冬の隙間風のように不快な雑音にしか聞こえなくなってしまうかもしれません。私が命の門である、私だけが命の門である、もしもこの方とその目と目が合わないままであるならば、この言葉は本当に不快な雑音にしか響かないかもしれない。私たちキリスト教会は、私は羊の門である、私を通って入る者は救われるという、この私の固有の名、私たちの固有の名前、私たちと共に生きる隣人のその固有の名前を読みながら招いてくださる、この救い主のはっきりとした御声、人格的な声、肉声を隙間風の金切り声のように響かせてしまったことがこれまでないと言い切れるでしょうか。どれほど長い間、どれほど多くの人に向かって雑音を発するだけになってしまったということはなかったでしょうか。もしもそうであるならば、その言葉が聞かれなかったのだとしたら、それは正しいことであります。生けるキリストの眼差しを失った聖書の言葉、その羊一人一人の名を呼ぶキリストの息遣いを失った聖書の言葉は、聖書の言葉でありながら、それは盗っ人の声であり、強盗の声に過ぎないものであります。私の友人の牧師が最近センセーショナルな動画を YouTube にアップいたしました。2050年に日本キリスト教団という教会は消滅するという内容の動画であります。過去から現在のデータをもとに毎年の減少幅を試算していくと、2050年にゼロになるっていうんです。まあちょっとこれは教会に集う 年代とか年齢層ということをあんまり計算に入れてない試算だと思うので、そんなことはないと私は思うんですけれども、でもやっぱりそれくらいの2050年には教会、日本キリスト教団の教会員がゼロになっててもおかしくないっていう減り方を続けてるっていうんですね。今2050年ってそんな先じゃありません。今から30年弱、何 でこんな減り方をするんでしょうか。もう主イエスの声に魅力がなくなったんでしょうか。私たち牧師が説教者が、私たちが教会が聖書を重んじ続けているかもしれないけれども、そこに主イエスの息遣いを聞き損なっているからではないかと問わなければならない。自分自身を戒まなければならないと思っております。世にある一人一人の名を呼んでおられる主イエスの声を響かせることのできていない我々説教者じゃないか、我々キリスト教会ではないのかと考えなければならないと思わされています。しかし翻って考えるならば、主の羊であることを自他共に認める私たち自身が洗礼を受け、自他共に認める消えないキリストの役員の押された私たち自身が主の生ける声を今聞けているか。これは単なる想定であります。主イエスキリストはなお覆われることなく、はっきりと全国の諸教会で一人一人の名前を呼ぶその御声を我々説教者の口を通して、教会の宣教を通して語っておられるのであり、ただその声をまだ聞くことのできない羊の頑固さを打ち砕くのを今か今かと待っているだけに過ぎないのかもしれません。けれどもそうでないならば、主を憐れんでください。その腹渡を焦がし、私たち教会の目と耳をお開きください。この貧しい説教者の耳と口を、キリスト者たちの心をお開きください。祈らざるを得ません。主イエスはおっしゃってくださいます。主イエスは断言してくださいます。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。この方は来られ、ご自分の使命を必ず成し遂げられる。現に我々は連れ戻されたのであります。そしてその技は最後の一匹に至るまで続いていきます。今日の聖書箇所を思い巡らしながら、私自身厳しい悔い改めへと招かれてしまったなぁと思いつつ、けれども私は少しも暗い気持ちにはなっておりません。すでにこのように行きつ戻りつしながら迷っているようでありながら、キリストの教会というものは、私たち金沢元町教会もまた、それでもそのキリストの使命を果たしていくのだと信じております。9節で主イエスはこうおっしゃいます。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。門を出入りする、ああいいイメージだなと思います。教会というのは戸の閉ざされたノアの箱舟ではありません。少なくとも主イエスがここでご覧になっている教会の姿はそのようなものではないでしょう。それは出入り可能なのです。出入りしながら羊は命の牧草を見つけていくんです。キリストの門は大変風通しが良いものであります。出たり入ったりできる、自由に出入りしながら 羊は命の牧草を得ていく。それどころか、その門であるお方はその場に動かず、どしんとそこに構えているのではなくて、続く説を見ますと、私は来たとおっしゃるお方、来られるお方、つまり動くお方なんです。まるで足の生えたもんであります。旅するもんであります。だから私たちもまた今あるところに安住いたしません。いかに楽しき居心地の良い場所であったとしても、私たち教会はこのキリストの進まれるところに従ってまいります。出たり入ったり、道を外れたりしながら、それでもこの方の進まれるところに従ってまいります。なぜならば、このお方のそば以外で本当に楽しい場所、本当に親しい場所は、この私には、私たちにはもうどこにもないことを、この魂奥深くに聞かされ知っているからであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、天地万物の作り主であり、その保持者である、三位一体の神の一位格である御子イエスキリストであることを私たちは信じ告白いたします。あなたは全知全能の神、創造主であられますけれども、そのようなお方が世に下られ、私たちのもとに来られ、この手で触れることのできるお方となり、この私の名を、私たちの名を呼び、その手で触れてくださること、そのようなお方として私たちにその姿を示してくださったこと、今目の前に立っていてくださることを信じ心より感謝いたします。私たちと目と目を合わせて出会ってくださるあなたであり、また私たちだけでなく、この世に生きるすべてのものの名前を呼びながら、そのような出会いを求めておられるあなたであることを信じ感謝いたします。どうぞ私たち教会が今、そのようなあなたが私たちに差し出してくださった、まことに私たちの触れることのできるお方であることを実感することができるようにと、備えてくださった、整えてくださった聖餐の食卓を通して、この思いを新たにし、どうぞまた私たちがあなたの御声を響かせる伝道の技に励むことができますように導いてください。あなたの呼び声を失っても、必ずあなたが追いかけてこられ、また私たちをあなたのもとに集めてくださることを信じつつ、歩み続ける一人一人としてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌の453番です。